キッカジベスのポッドキャスト、アウェー。さあ、というわけでございまして、スキップカーズ皆さんポッドキャストでございますけどね、まあ、先週に引き続き、生々しい話ということで、で、あの先週の一番ビッグトピックは、今年の9月だよね、
はい、
今年の9月で、我々のこの今そのポッドキャストが15周年を迎えるという衝撃の事実で、それを、大阪のジュースをシアターセブンの福住さんが言わなかったら我々は気づいてなかったと。
しかも12月に600回を迎えるってね。
そうです、12月には600回です。すごいよ、600回もできないよ、たとえ短いとはいえ。だってラジオでも600回ってすごいもんね。
まあ週1の放送だったら、月52回だから、
うん、
600回だと10年近く、
10年以上だもんねって考えると、やっぱすごいことやってますねこれね、うん、で改めて考えたら、俺先週も言ってるけど、30代40代50代3つのジェネレーションをエビちゃんと過ごしてますからね、うんうん、そうやって考えるとすごいな。じゃあ、あと投げ銭、
投げ銭にするか。
遠く投げ銭って誰もやってねえな。そういうのできねえから。
できるんじゃないですか。
例えば、
まあ、投げ銭にするかですよ。だからその、まあ、いわゆる、
うん、
一回そこに向けてなんかいろんなのを売ってって、最終的に月額で入ってくる人を囲っていくっていう。
うん、あ、でもそれしかないよね。いきなり月額でやらせてくださいって言ったって無理だもんな。
まあ、まず軍資金を集めるっていう形にするんだったら、クラウドファンディング。
あ、クラファンね、だよね。大阪で、
イベントをやりたい、
15年続いてルシー600回目前みたいな、うん、スペシャルみたいな、
金額いくらにしてみたいな。だいたい手数料 17-18% ぐらい取られるから。
そうだね、20ぐらいだよね、大体ね。
100万にしたら80万ぐらいな感じ、
はいはいはい、でも100集めるの大変だろうなこれで。
まあ、コースがどうにかするかですよね。だからそれで
リターンでしょ。そうそうそう、リターンを何するかってことだもんね、うん、
まあ100はいらないとして。
あ、すごく、まあ、ぶっちゃけた話、新
幹線の、行き帰りの、そうですね、
行き帰りの新幹線とホテル代が我々は浮けばっていうぐらいだもんね、うん、だからそこら辺で考えたらすごいすごい、
まあ、それだったらスペシャル音声を CD にしてお送りしますみたいな。
はいはいはいはい。でもそんだけのリターンじゃダメでしょ。
まあまあまあ、
おそらくね。だからリターンもすごい内容的にも考えなきゃいけないだろうなっていうのはあるけど、ただクラファンもいいかもしれないね、15周年ってことであれば。
でもうまあまあ、そのイベントをやるための資金っていう形であればね、それも口座必要なんですけどね。
あ、なるほど。
会社にしてると一番やりやすいんだ
よ、ね、そうなんだよ、会社がないんだよ。
個人にしてやってると、まあ、個人に入ってきてそれが収入とかなんか、まあいろいろと
面倒くさい
ね、面倒くさいことは発生するんですけど。
会社やれよエビちゃん。
え
会社やるっつってたじゃん初め。
立ち上げん大変っすよ。
まあね、3年ぐらい前に会社やるみたいなこと言ってた。もっと前か。
まあ
福住ちゃん会社やってねえのかな。
いや、まあまあまあ、
あ、会社はそうだ、シアターセブンだもんな。
シアターセブン、シアターセブンで
個人の会社がいいんだよな。個人の会社、個人で会社持ってるとやっぱでかいな。
いや、カンボジアじゃないですかここは。
だってクボヤン違うじゃん、
会社じゃないのあれ。
あ、だから会社だけど、あの雇われ的な感じじゃん
今。そうなんだ。
雇われっていうか、まあその、おもだってその事業やってる人がいて、そこの所属ってことになってます。
バンド会社にしてないですか。
バンド会社にしてない。
あ、そうなんだ、
うん、うちは。
珍しいですね。
みんなしてんの。
まあ大体あるんじゃないですか。あ
の、いやいや、してないよ。
個人事業主でどこまでやっていけるかとは思いますけど。そうそうそう、そのいわゆる景気的な問題
だよ、大変だよな普通はな、
まあ、事務所があれば事務所がやるでしょ
う。はいはいはい。
まあ、その事務所を、個人の事務所で立ち上げてる人はいっぱいいるんです
か。いっぱいいるよね、そういう人はね。だからそういう意味では、で、会社の作り方としても楽だしね、うん、今はね。だから本当はそういうのもやった方がいいんだろうけど、誰も管理したがらないっていう。普通ならさ、 だからさ、やっぱさ、バンドってさ、すごい面白いなと思うんだけどさ、ぶっちゃけさ、フラカンもさ、前川さんいなかったら回んないのよ。
うん、
あのベースの前川さんが本当にすごいから、事務方っていうか、あんだけすごいベース弾いて、あんだけすごいパフォーマンスして、事務能力もあるんだから、恐ろしいよ。
まあじゃあとりあえず今井さんは代表取締役にして会社作るしかないんじゃないですか。
いや
ーで事務で、
ポッドキャストで何会社作る、
会社作る、
それもリアルタイムで放送してくるの、
会社作る、
すごいな。ユーキャン見ていいじゃん、なんかまた全然違うけどそうか、まあそれもそうだよな。でもそしたら行政書士がいるわ、俺いいとこに。
あ、
そういうの強そうだろ。顔呼んでみようか今度、あの俺と同い年のいとこがいる、あのちょっとそいつも面白いから薫をかましてみよう。
今度はあれじゃないですか、会社作ってるバンドマンに話を聞く。
あ、それもいいね。
うん、森山さんとか会社作ってないですか。
いや俺の周りはいないよ。
いないんだ。
いない、みんな個人でやってるもん。森山だって個人、
うん、
で森山だって専門学校の講師っていう制御があるから。
あ、
でバンド活動とまたその二足のわらじで、あとカントリー歌手っていうその
ね、あ確かにね、
また伝統を受け継ぐっていう肩書きもあるから、ね、だからそれはまた全然、いややってるやつ、
ま、同期でいないですか。
いないいない、聞いたことない。
聞いたことない、
うん、そういうやついないわ。だから俺ら世代じゃやんないんだよ。
その
下で若い大したことねバンドほどやってんだよ。
ちゃんとそれでなんかね回ってる、
う
ん、
クソみたいな歌歌ってるシンガーソングライター
、こらこら、
そういうのやる、うん、そういうやつがやるんだよな大概。だって傭兵だってやってないし。
お
でも傭兵はカレー屋さんだ。だから傭兵はカレー屋さんの会社はやってる。
やってる、
うん、はずだとか、うん、だからそっちはちゃんとやってるんじゃない、事業としてね。だって会社にしないと経費だってね、あれだ
もん、ね、そうですね、
うん、
なんかそういう場所借りるのもね、個人で借りるのと会社で借りるのと
ね
違いますからね、信用的
に法人で借りるのかってことでしょ。そうそうそう、だからその辺もちょっとあれ頭に立てたやついね。だからさ、ちょっと生まれ変わったらさ、経済の神様みたいになりたいと思うとやるもんねその経済の神様になって果たして面白い振りとかできるのかみたいな。でも森永卓郎みたいな人もいるからね。
まあまあまあ、
あの人だったら俺経済の話聞けるもん、うん、ああすげえわかりやすいと思うし。あとさ、エビちゃんこの漫画知ってる？ね、
急に
漫画経済の話で、そうそうそう、あのね、タイトル忘れちゃったからちょっと確認する。これあのそれこそ FMG で紹介したんだけど、あのライアーゲームあんじゃん、
はいはい、
ライアーゲームのあの人が絵描いてんだけど、原作は違うんだけどね、カモのネギには毒があるっていうのがあって、これこの人が全然大学に迎えられて、あの大学教授なんだけど経済学者で、
うん、
全然授業しないの、もうなんか奇妙奇烈なお題ばっか言ってて、であの学生たちがなんであの伝説の経済学者とかって言われてるのに休校ばっかなんだよってすげえ言ってんだけど、その例えば日本の経済を知るために、ホームレス経験するとかで、そこであのそのホームレスたちの実態を全部あの自分がリアルに暮らすことによって分かった上で日本の経済っていうのはどうなってるとか、そので「カモのネギには毒がある」っていうタイトルもそうで、要するに今の日本の経済社会っていうのは、ちょっと経済のこと分かってる人間が、とか、まあ、ある程度理解してると思ってる人間たちがもう弱いやつらをカモにしてるっていう、でカモネギの構図が出来上がってると。で実はそのカモネギの構図っていうのは完璧に分かってる人間
で、はい、
ね、で、カモにされる人間たちって一番カモにされやすい人間というのは全然経済分かんない人間じゃないんだって。そうじゃなくてちょっと分かった気になっててかじっててなんとなく分かってると思ってる人間たちが一番カモになる。
なるほど。
だからその完璧にスーパー分かってる人間が一番カモにしてるのはそこだと。でこいつらもそこそこ知識があるからこそ逆に騙しやすい、つまりマルチの構図と一緒。
なるほど。
っていうね、それでもその経済のことをめちゃくちゃ分かりやすく書いてるからこの漫画をおすすめ、
うん
うん、 あのエビちゃんは絶対好きで、もうエビちゃん多分全巻読むと。
なるほど、
うん、でエビちゃんが全巻揃えたら俺それ読みますから1巻だけコミックってコーナーだから1巻しか読んでないけど、でまだ2巻目がこれから出るぐらい、
あ
だから全然追いつくし面白いと。
あれですよ、もう若い大学生に会社作ってもらうっていうの
は、ああいいね、それはそ
れでいい、これ聞いてる若い世代が俺会社作りますみたいな、
うんうん、でそいつに横領されちゃったんだから
おじさんたち
が大した額じゃないの、うん、大した額でもないし、でも必死に頑張ったお金すべて横領されちゃったなんて、そんなこともあるかもしれない、うん、でもそれはそれで面白いけど、なんか経験として、だから会社もな、ちょっと一回顔に相談してみるかな、マジで。
今ね、あの全然あの番組で最近アルバイトの子がいるんですけど、
うん、
結構
アルバイト、
そうそうそう、ラジオの番組がやりたいですって、
へえ、 AD として入って
る、まあ、AD としてアルバイトとして
来
て
る、あ
どうしたらラジオの制作できますかって聞かれてる。
えそれどこでやってるの今。
あ富士の方
で。あ富士です
。へえ、もう何かまともなルートで入ってないから、まともにしあのうんそうだねっていう。
ああそうか、
あの先輩の仕事が、先輩が飛んだから仕事を振ってきたんだけどとか。
はいはいはいはいはい、そうか、正規のルートじゃないのか。
そうそうそう、
いわゆる AD からのっていう、うん、あでも今の時代そういうやつの方が面白くなるかもしんねえな、わかんねえけど。
だからもう
ただ飛ぶのが早そう。
飛ぶの早いかもね、うん、だからわかんないけど、うん、制作会社に就職するんじゃなくて制作会社作っちゃえばっていう話にしちゃえば。
あーなるほどね、そうか、そうだよね、
即戦力としてはいますよっていう。
だからあれだよね、なぜか
社長はあのすごいよな、 AD だけど、
なぜか AD が
社長やってる、
制作会社のトップにな
ってやってるけど、
年上を使うってこと
だな。そうそう、
あなるほど。
で自分が好きな、その好きな番組に AD として入っていく、
はいはいはい、
で後々そこを社長がうまく広げていけば自分がディレクターになった番組を作っていけるみたいな、
うんうんうん、ああ制作会社
の、だから僕もそのなんかいわゆる制作会社入ってないから、
そうだよな、
その裏道的なところから行ってるんであれば、裏道的なものを作っちゃえばいいんじゃないかっていうね、
はいはい、
正規のルートにしちゃう、
はいはいはい、
会社作りますみたいな、
はいはいはい、
制作会社社長です
みたいな、はいはいはい、その考え方だよね、はいはい、面白いね。
そうすると、まあ、イベントもやれますみたいな。
だからあれでしょ、約款をめちゃめちゃ書いておけばいいんだよね。
そう
会社を作るときにね、うん、
飲食
店だってやりもしねえの、飲食店とかな、そうそうそう、音楽制作とか、
うん、制作会社を作るっていう、そう、うん、方向にやりたい学生たちが制作会社を作っちゃって、うんうん、
はいはい、
でちゃんと教えるいわゆるフリーのおじさんたちが何人かいれば、
はいはいはい、
がそこについて、なんかその会社を、そうするとその会社、自分の仕事をそこの会社通してくださいみたいな感じで会社にお金を落として、
はいはいはい、もちろんそう
だね。そうすると AD もそこに AD 代としてお金を落としますみたいなのが、はいはいはい、あのバジェットで、その番組のバジェットがドンとなるみたいな。
まあね、でも秋葉原が社長になったらそれそれって大変だと思うぜ、経験ないんだから、まあだから そこのさ、お母さんみたいになっちゃう。
だって俺だって経験なくても AD 入って3ヶ月なんかただ渡りきした後に正規の AD になってっていう、
あまあな、
まあ、それが、まあ、いわゆる正規のルートじゃないから、
まあまあまあ、そっか、
だから正規のルートじゃないのを正規にしちゃうっていうの
は
そういうね、
まあ、それはそうだけどな、うん、
ただバイトであのいいようにお金取られるんじゃなくて会社作って会社に所属してそっからみたいな方が、
あそう、
多分アルバイトで時給いくらっていうよりも、
あそれはいいよ、
うん、まとまって、まあ、AD とディレクターセットのバジェットがいくらっていう方がやりやすいかな。
でしかも経費が使える、
そうそうそう、経費が使えるっていうか、そのカツカツだけどね、
あ
そうなるとね、
まあ、
だからそうなるとそこからもう給料もらう形になるから、まあ、多少目減りはするだろう
けど、あまあね、ただ社会的な信用あるよね。
まあそういうことになります。あとはそこから、
そうだからさ、本当思うもん、会社っていうものがあるのとないのじゃ全然違うんだよね。
だからそこから高校のイベントのクラファンもやりながら、
はいはいはいはい、
だからその なんかいわゆるやる気がある子たちが何人か経済に詳しいやつもなんかいるんだろうであれ、
まあね、
っていうのは面白いかもしれないですね。そうするとまあいわゆる顔は聞くじゃないですか、その僕としてはいろんなところに局、
ああまあ一応ね、
でこうなりましたんで何か仕事があればみたいな、
はいはいはい、
受け方もできるし、
そうな、だってそうなってくると誰が来てもいいもんね、
まあそういうこと
ね、その会社にね、所属っていうか席を置いてくれるだけだったらね、そうそうそうそう、で何のかの仕事が来た時にそこ全部振ってってことだもんな、うん、あまあそれはまあそうだよな、まあ普通にできることだな、それはな、
まあ、いわゆるプレイングマネージャーになっちゃうとやることが狭まるかもしれないけれども、
うん、
プレイヤーとしてっていうので、あのいわゆる監督もプレイングマネージャーなんだけども監督を育てていくみたいな、監督をプレイヤーとしても育てていくみたいな、
うんうん、あでもねやっぱね俺はもうね絶対裏できないからそこをもう誰かに任すしかないなと思うんだけど、うん、だから今の若い子のすごいところってどっちもできたりするんだよね、
まあそういうことですよね、
うん、だからその不景気が生んだモンスターっていうか、そのチームで作るっていう感覚というよりももう個人で作っちゃうっていうところができるじゃん、今の若い子の方が能力的に、そこもやっぱすごいなと思うんだよね。
ちなみに僕も何でもできちゃうから、
うん、
あの映像の配信のミキサーとかも やってたし、
はいはいはい、
そういう演出もイベントの演出もやるし、
はいはい、
イベントの台本も書くし、
うん、
豚感的なこともやるし、
まあそうだな、エビちゃんも何でもやるよな、
まあ編集もするしみたいな、
うん、
ただ手広くやりすぎるとあうまくいかないことも出てきちゃうから、まあラジオの専門のところは思い切り伸ばしてやって
るみたいな、
枝葉の部分もまあいろいろあるけど、
はいはいはい、まあそうだよね、
まあ作家として原稿を書くこともできる
だろうし、はいはいはい、どこが強いかっていう
のは、まあ、もう一本
は一個絶対あった方がいいから、主軸は絶対あった方がいいけど、でもエビちゃんのやり方自体は全然間違ってないと思う、だからやれること全部やっちゃいっていうのはもう今の時代にぴったりと思う、やっぱり全部やった方がいいと思うし、だからそこだよな、だって結局俺だってバンドやりながらラジオで喋ってられるのもずっとだからなんていうの、いわゆるそのバンドマンの生き方みたいなのしてないからさ、なんかあれ言い訳だと思うんだけどさ、だってできちゃうんだもんみたいな、だって喋れちゃうしっていうことで全部、だから俺もやれること全部やりたいしと思うけどね。
連載とかは今やってないんですか？
やってない今は、うん、だから連載とかも全然やりたいし、
まあ、連載はでもそれこそ本当にノートで始めちゃったら
いい、まあね、
あの今ブログで書いてるやつを
とか、まあでもっと書くけどちゃんと、うん、ノートとかでやるってなったらもっと気使って書くけど、だからやっぱあと奥だ、そのだから
まあでもここで本について話したやつだからそれこそ文字起こししてそっちにしちゃうっていうのはやっぱいいんじゃないですか。
なるほどね、
うん、何回かに1回はちゃんと本の話をするとか映画の話をするっていうのを、はいはいはい、それをちゃんと書き起こすっていう作業をする。
そうね、でさあとさ文章にさするときってさ結局さ何でさ文字数稼ぐかってさ思わない？要するにさ結局データなんだよ、
うん、
でデータだけど俺そのなんつうのネット上のその映画ブログとか見ててなんか腹が立つのはさ主観的に書かないんだよね、
うん、
で特にあのネットの記事ってさすごくさつまんないの、主観じゃないから、なんか僕は自分はこう思ってこういうふうに見てるってことを前面に出すんじゃなくてどっちかというとデータなのよ、
うん、
あの文字数稼げっから、だから何年に制作でこうで何とかでみたいな、
だからでも文字数、
まあ、基本情報はいるよ、だけどこれも貼っ付けちゃってたりするじゃん、
文字数関係なくこの喋りを起こすって言ってそれについての方がいいんじゃないです
かね、うん、そうだからそっちの方が絶対に何ていうの面白いし、その
試しに何回か前 のバターの回とかやってみます。
バターね、うん、だから普通じゃないところ、うん、ただ言葉の重複とかね出てきちゃうからそういうとこは切るにしても、でもやっぱそう自分の言葉で喋ってる方が絶対面白いと思うんだよね、うんっていうのは絶対あると思うんだよな。
ちょっと今週確定申告の作業が終わったらそれちょっとやりますよ。
あ、確定申告、あ、そうだ、確定申告やんなきゃ。確定申告の作業、あれいつまでだっけ、3月、
いや明日から受け付けて3月15日までで、
だよね、
今年はなんかやっぱそういうインボイスとかいろいろあるから大変なんです。
そうだよね、早めに対応していかないと、ね、
それを終わったら、それ今週の、
あ、っていうか
日曜日に、
インボイスは もちろんエピちゃん対応してるでしょ、
もう取ってます、
ね、あ、なるほど、まあそんなすっごい生々しい話になりましたけどね。なるほどじゃねえな俺もって思いながら、というわけでございましてですね、スキップカード今のポッドキャスト、まだまだ生々しい話が続くかもしれません。